ちょっと聞いて。息子に会いたい。89歳父が自転車で600キロ走破。神戸から東京へ9日間、雨と格闘。20回こけた。神戸から自転車の旅に出た89歳の矢上光夫さん。神戸市西区、目的地の東京に無事たどり着いた。9日間で走破したのは約600キロ。春の雨にたたられ、強風にあおられて何度も転倒した。それでも計画をやり遂げて、都内に住む息子の直也さんに会えた。息子を元気づけることができたと満面の笑みで語る。矢上さんは明石駅南の明石銀座商店街で7年前まで写真店を営んでいた。1年ほど前からアシスト付き自転車に乗り、その魅力に目覚めた。東京行きを思い立ったのは、直也さんが海外に勤務するなど活躍しており、自分も大変なことをやってやろうと決意したからだった。出発は3月17日の早朝。明石市内から国道2号で東へ向かった。西宮市から171号に入り、初日は大阪府の高槻市まで走った。琵琶湖の東側を抜け、名古屋城や静岡県の浜名湖を見て走り、箱根峠も越えて東京に着いた。夜はホテルや旅館に泊まった。愛知県の扶桑町では、娘のさゆりさん宅に3日目から2泊し、歓待を受けた。道中で丸1日休息したのは4日目だけだった。雨には随分悩まされた。カッパを着たが、水滴がついて、メガネが見えにくい。タイヤが滑るなどして20回くらいこけた。石に足が当たってしばらく動けなかったことも。朝起きてからずっと耳が聞こえにくい日もあった。そんな旅で道しるべにしたのは20万分の1の地図だ。道に迷った時は駐在所などで教えてもらった。親切にメモを書いてくれて嬉しくなった。自分でも地図の通った場所に赤鉛筆で丸をつけ、ここまで来たぞと喜びに浸った。車道ではひたすら白線の外側の狭い部分を走る。白線がまっすぐ伸びているのを見て、これが東京までつながっていると考えると楽しくなった。静岡県では茶畑が広がる向こうに富士山を見ることができた。天気がよく、山裾へ広がる白い雪が映えた。体がクタクタになっているから、余計に感動するんやな。直也さんの住む東京と杉並区に着いたのは9日目の3月25日。道の前方に手を振っている直也さんが見えた。予想していなかった形での再会に、おーっと涙が出た。矢上さんは、iPhone を持っており、直也さんが衛星利用測位システム GPS で動きを把握していたという。東京に滞在中は直也さんと自転車に乗り、 国会議事堂や JR 東京駅の前で記念撮影した。体重は出発前から4キロ減ったが、体の異常はないという。厳しい経験だったけど、息子を元気づけられたのが一番嬉しい。あれだけのことができて自信にもなった。年齢が年齢だけに心配もあったが、怪我もなくてよかったと直也さん。バイタリティがあって尊敬していると話す。夏休みには八神さんが乗ってきた愛車を車に積んで帰省する予定だ。ちょっと聞いて。白杖使用者への声かけ。大丈夫ですか？何かお手伝いできることありますか？困ってますか？駅前の横断歩道をいつも通り渡ると何かにぶつかりました。その瞬間、私の後ろを歩いていたおばさま軍団が、あ、そこ危ないわよ、こっちこっちと言って私の腕を引っ張りました。あんた急に掴んだり引っ張っちゃダメよ。あら、ごめんなさいね。おばさま同士のノリ、ツッコミ的な会話に、私は思わず微笑んでしまいました。東京都のパラリンピック研修や、いろいろなセミナーで、よく言われていることがあります。声をかけるとき、大丈夫ですか？と聞くと、人は大丈夫じゃなくても大丈夫と言ってしまうから、そういう声かけはよくない。そして、声をかけるときは、横から声をかけるようにと。私はこういうことを研修で言われることは、はっきり言って嫌です。なぜならば、気持ちで声をかけ合う社会にしたいからです。形式にこだわると、声をかけづらくなります。今まで助けていただいた方のほとんどの方に、どのように声をかければいいですか？と聞かれました。大事なのは形式的なことではなく、気持ちだと私は思います。何かお手伝いしましょうか？この言葉を聞くと、私は不自然さを感じます。どこかでこういう言い方がいいと言われた人かなと。なぜなら研修で大丈夫ですかではなく、何かお手伝いしましょうかというのが良いと言われましたという人に何人も出会ったからです。どこの団体が研修しているのかわかりませんが、大事なのは、あの人大丈夫かな、困っているかなと他人を気遣う気持ちだと思います。大丈夫ですか？と聞いて、大丈夫ですと言いにくいと言いますが、大丈夫じゃないのにそう言ってしまったら、それは言ってしまった人の学びになります。私がかつてそうでした。ああ、また大丈夫じゃないのに大丈夫だって言っちゃった。そして、それは大丈夫ですかと聞いた人の聞き方が悪いのではなく、困っていることを言えなかった自分の責任と気がつきました。人はお互いですから、そういうことが大事だと思います。相手が答えやすいように質問する。それはコミュニケーションのスキルではあります。でも、私は自分が困っているときに、コミュニケーションスキルで話されるとすごく違和感を感じます。それよりも、おばさん軍団のように急に引っ張られたとしても、私を助けようとした気持ちを感じた方が、 心が温かくなります。自分の目の前で子供が転んだら思わず大丈夫？とほとんどの人が言うと思います。それと同じことだと私は思います。見えないと誰に声をかけられているのかわかりません。横から声をかけられても自分かどうかわかりません。だから前から声をかけるとか、後ろから声をかけられるとか、振り向いたら方向がわからなくなるからと、そんなことを言っていたら誰も助けてくれなくなると思います。私は、私に声をかけていただきましたか？と聞きます。自分たちが分かっていると思い込んでいる研修やセミナーをする団体等の方々には、今一度どの立場でそういうことを教えているのですか？と問いたいです。助ける側と助けてもらう側はどちらも同じ人間です。気持ちでやることに優位性はありません。それがお互いです。心のバリアフリーとか、一見気持ちの良い言葉だけとっても、ファジーな言葉だと私は思ってきました。それを厚労省も東京都も民間も企業も、いわゆる障害者も使っていますが、その言葉には具体性がなく、良い言葉というイメージで、いろいろなことがごまかされてしまっているなぁと私は感じてきました。だからこの言葉を聞くと、またかと私は思うのだと思います。そして何が一番大事なのか、形式なのか、気持ちなのか。話は戻りますが、横断歩道の渡り方で気になったことは、私が横断歩道をまっすぐに渡ることができず、右か左にずれてしまって何かにぶつかったのか、それとも横断歩道上に障害物があったのか、状況を把握したくてお尋ねしました。ところで私、曲がって歩いていましたか？そんなことないわよ。じゃあ横断歩道の上に何かありました？タクシーよ、横断歩道の上に止まってるわ。危ないわよね。駅でもどこでも自分の敷地内だと、お客様危ないですとよく言われますが、一歩外に出れば危険なところはたくさんあります。電柱やポールは白杖を振って当たればわかりますが、電柱の側にある黒と黄色のストライプのカバーがかかって斜めになっているものは、白杖では死角になるので、顔面とかぶつけます。階段の後ろ側、斜めになっているところも気づかずに入り込んでしまったら、ぶつかります。自分がぶつかることで気がつくのが視覚障害の特性だと思います。普段何気に街の中にあるもの、これは怪我までいかないけれど、びっくりするのは登り旗。風が強い日にいきなり顔をビンタされます。植木が道路に伸びていると、いきなり顔に葉っぱや枝が触れます。葉っぱはそんなに怪我しないけど、枝が下手をすると目をついてしまったり、眼球破裂もありえます。そして今回のタクシーのように人的な危険も歩いていると結構あります。やっぱり視覚障害者がいないことになっているのかと感じることは、外に出れば正直多いです。そんなことを思いながら、駅の改札を入り、 白杖でエスカレーターを探します。ああ、また見えなくなっちゃったな。日々見えなくなっていくなんて思いながら歩いていると、慣れている場所でもわからなくなります。このあたりと思うのだけど、エスカレーター脇の壁がなかなか見つかりません。どこだろう。ちょっと考え事をしただけでこうなる。歩くときは考え事もせず、真剣に歩かないとわからなくなってしまうこと自体が障害です。見えているときは考え事しながら歩いても迷うことはなかったのを知っているからです。どちらへ行かれます？後ろからお姉さんの声がしました。新宿方面のエスカレーター、この辺ですよね。もっと先ですよ。私も同じ方向だから一緒に行きましょう。捕まってください。そのお姉さんはコンタクトを外すと、とっても視力が悪くぼーっとしか見えないとのことでした。そういえばこの前助けてもらった人も、眼鏡をかけないとほとんど見えないと言っていました。そういう人が増えているのか、自分でも不便を感じたことがあるから声をかけてくれるのかな。いずれにしても矯正視力が出れば問題ない、大きな病気はないと聞いたことがあります。娘が小学1年の時、学校でお友達から、目が悪いなら眼鏡かければいいじゃんって言われたと、悲しそうに帰ってきたことがありました。娘の傷ついた心が私の心に刺さって、とっても痛みを覚えました。もちろん、お友達は悪気がなく言ったこと。でもそれは、目が悪ければ、メガネをかければいい。メガネで矯正できない目があることを知ってほしいと思った出来事でした。